皆さんおはようございます。9月の歓迎礼拝にようこそおいでくださいました。今日礼拝にお越しくださいましたお一人お一人を心から歓迎したいと思います。それでは初めにお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの愛と憐れみによって私たち一人一人をこの歓迎礼拝にお招きくださいましたことをありがとうございます。今朝どうぞあなたがお一人お一人に語りかけてくださいますようにお願いいたします。また御言葉を取り次ぐものをあなたが清め用いてくださり、あなたの真理を語るものとして用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。今巷では史上空前の将棋ブームと言われているのをご存知でしょうか。14歳で最年少プロ棋士となった、藤井聡太四段の活躍が、連日ニュースとなっていたのも記憶に新しいと思います。彼の実力というのは、デビューからわずか半年で29連勝を記録しています。残念ながら30連勝ならなかったんですけど、または、公式戦ではありませんでしたが、テレビ番組の企画であの羽生名人と戦って名人を任すほどの腕前でした。一方で今年の6月に77歳の最年長のプロ棋士としての現役を退いた加藤一二三九段をご存知でしょうか。昭和29年に当時の史上最年少のプロ棋士として14歳でデビューして以来、63年にわたる現役活動では、名人1期、十段3期、王位1期、棋王2期、王将1期、登場回数合計24回、獲得タイトルが合計8期で、歴代7位という日本の将棋界を代表する人物です。現役引退後は芸能事務所に所属し、テレビ番組のバラエティ番組などによく出演するようになりました。加藤一二三さんなのでひふみの愛称で親しまれています。今ではテレビで見ない日はないくらい引っ張りだこのひふみです。で、この今ではこう多くのテレビに出ているひふみんというのはもともと将棋は滅法強いのですが、とても個性的で変わった方で、現役時代の数々のユニークなエピソードが残されています。対局中にですね、突然チョコレートをボリボリ食べ始めるそうなんです。ひふみんは大のチョコレート好きで、おやつに板チョコを10枚食べるそうなんです。ある時は対局中に十数本のバナナを食べたそうなんですが、その食べ方というのがバナナをですね、房からもぎ取らずにそのまま平らげた、皮ごとではないと思うんですよ多分。その房から外さずに10本を食べたっていう、なんか面白い食べ方をするんですよね。また対局中に突然立ち上がったと思ったら仁王立ちになって将棋盤を上から眺めたり、対戦相手の後ろ側に立って後ろから将棋盤を覗き込んだりするそうなんです。で、これは将棋盤を相手側の位置に立ち相手側の目線で見るという戦法なのですが、ひふみんがよく使うことからこの技をその名もひふみん愛と名付けて呼ばれているそうです。その他にもタイトル戦の時に庭の池に注いでいた滝の音がうるさいと言って止めさせたり、十段戦では対局相手とみかんの大食い対決をし、結局勝負にもみかんの大食いにもひふみんが勝利するなど大変なこうエピソードの多い人なんですね。で、ひふみんは史上最多敗戦記録1100敗とともに歴代2位の1300勝を超える勝ち星を持つという人です。大変ユニークなひふみんですが、テレビでも著書の中でも必ず触れることがあります。 それは自分がクリスチャンだということです。実はひふみんは敬虔なカトリックの信者なんですね。ですからですね、将棋会館の自分の控室で突然大きな声で賛美歌を歌ったりするのはそうなんです。一体どうしてキリスト教の信仰をひふみんは持ったのでしょうか。勝負の世界というのはとても厳しい世界です。60年以上にわたるその現役活動において何か精神的な支えが必要だったのでしょうか。将棋というのは相手あってのゲームです。相手はこちらを任せてやろうとありとあらゆる手を打ってきます。どちらが勝ってもおかしくない、そんな大接戦の中で一体何が勝敗を決めるのかというと、どっちが先に最善の手を打つことができるかで決まるっていうんですね。将棋というのはこれだという最善の手が出るとあとは自然と勝ててしまうっていうんですね。ここに打てば必ず勝てるという最善の手というのが将棋の世界にはあるとひふみんはおっしゃるんです。ならば人生においても将棋のような最善の手があるのではないか。つまりこう生きれば必ず幸せになれる、こう生きれば必ず勝利する、こう進めば必ず答えが出るという道があるに違いないと模索し続けていたとき、聖書と出会ってイエス・キリストこそがその答えだと分かったとおっしゃっていました。加藤ひふみさんは人生の最善の手、人生の最善種を求めてイエス・キリストに出会ったのです。そのイエス・キリストは次のように言います。私が道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません。今日はこの聖書の言葉から加藤ひふみさんも出会った人生の最善種とは何か教えられたいと思います。先ほどの言葉でイエス様は私が道であると言われました。これは何の道でしょうか。それは父の身元に行くための道です。父の身元に行くための道というのはつまり神の身元に行くための道、天国への道だと言うんです。イエス・キリストは私が天国へ行くための道であり、私を通してでなければ誰一人父の御堂に来ることはありませんと言いました。果たして本当なのでしょうか。多くの日本人が聖書の教えをキリスト教の教えを嫌う理由としてこの道しかない、救われる方法はこれしかないと教えているからです。それに対して富士山の頂上はどこから登っても同じ頂上だという考え方があります。山というのはいろいろな登り方があります。しかし表側から登っても裏側から登ってもどの道を通っても同じ一つの頂上に行くんですね。不思議です。その山の頂上を神様に例えてどこから登ってもどの道を通っても神という頂上に登ることができるからどの宗教を信仰しても天国に行けるのだという考えです。実はこれも一つの信仰、一つの立派な宗教なんですね。結局どの宗教を信じても同じでしょ教というんですね。英語ではユニバーサリズムといって宗教によって普遍的に全ての人が救われるというものです。この間立正佼成会のホームページを見ていたら同じようなことが書かれていました。神のもとに行くための道はいくつでもある、どんな宗教を信じても同じ神の身元にたどり着く、結局大切なのは神という存在を信じて真面目に信仰していればいいのだ。果たして本当なのでしょうか。富士山の頂上はどこから登っても同じ頂上だ。実はここには大きな大きな間違いがあります。根本的な間違いがあるんです。この考えにはそれは人間が山に登れるという勘違いです。 人間が神という頂上にたどり着けるという勘違いです。日本人にとって神あるいは仏という存在は山の頂にいて人間に対してここまで登ってきなさいという神様です。私の教えに従って頂上まで登ってこれたら救ってあげよう。ここまで真面目に登ってきたら天国に入れてあげようという神様です。まず頂上にたどり着けるというのが間違いなのです。人間が神という山に自分の意志で登り、天国という頂上に自分の力で行けると勘違いしているのが、富士山の頂上はどこから登っても同じ頂上だという考え方なんです。そこには根本的な間違いがあります。人間は自分の意志や力では神という山に登ることはできません。この考え方はまず出発点から間違っているのです。ではなぜ人間は自分では神という山の頂上に登ることはできないのでしょうか。それは罪の重荷があるからなんです。広島時代に教会の方々と山登りをしたことがありました。登ったメンバーはほとんどの方が普段山登りなんてしてないので、簡単に登れる小さな山に挑戦しました。1時間もかからずに頂上に着き、みんなで食事をすることになったんですけど、一人の夫人の方が山の頂きで料理を作ってくださったんです。まあ、最近ですね、山登りで食事を作るというのが流行っていますけど、ご主人の持っていた大きなバッグからカセットコンロとフライパンを出して、手慣れた手つきで次々と美味しいご馳走を作り、最後は食後のスイーツまで作ってくださいました。もう山の上とは思えない、景色を見ながら、本当にこう出来たてのご馳走が食べれるという素晴らしいひとときとなりました。しかし実は、頂上に着く前に一つ問題があったんです。なんと、山の上で美味しい食事を作るための材料や調理器具をご主人がバッグに入れて抱えていたのですが、それらがあまりにも重すぎて、ご主人が途中で登れなくなってしまったんです。どんどん皆さんと離れ、ペースが遅くなっていくので、大丈夫かと心配になると、なんと重い荷物を抱えていたんですね。急いで荷物を受け取り、軽くなったそのご主人は、なんとか山の頂上まで登り切ることができました。そして美味しいご馳走を皆で食べて楽しむことができたのです。実はこれは私たちの信仰も同じではないでしょうか。また私たちの人生も同じではないでしょうか。私たちは自分の力では神という山を登り切ることはできません。なぜならそれぞれが重い荷物を抱えているからです。それは罪という重荷です。誰もがみんなこの罪という重荷を担いでいるので、その罪の重さのゆえに神のおられるところまでたどり着ける者は一人もいないのです。富士山の頂上はどこから登っても同じ頂上だという場合、人間が自分で選んだ宗教で神という山を登ろうということです。この宗教の教えで私は山に登る。この宗教を信じておけば私は頂上にたどり着ける。人間が罪という重荷を担いだまま神様のおられるところに行けるということを想定しますが、誰一人罪の重荷を背負ったまま神がおられる頂上に登れる人などいません。だからこそイエス・キリストは下ってきてくださったのです。私たちの神様は初めから登れないと分かっている人間に対してここまで登ってこいという神様ではありません。だから降りてきてくださるお方なのです。それがイエス・キリストなんですね。ではこの罪とはどんなものでしょうか。聖書が罪というとき、それは的外れという意味があります。弓矢で的を狙ったときに矢が的を外すことから、神の思いから外れることを的外れ、罪というんです。こんな話があります。 A さんという人がいましたが、A さんの奥さんが40歳でピアノを習い始めたそうです。すると、お母さんの頑張りに刺激された長女がバイオリンを習い始めたそうです。それを見た次女がドラムの練習を始め、末っ子がトランペットを習い出したというんです。この家族は一家で全員楽器を習い始めたんですね。それであることがある、そこである方が聞きました。ところで A さんは何を習っているんですか？すると A さんは答えます。我慢を習っている。なぜでしょうか？習いたてのバイオリンやドラムほど音程やリズムが外れがちです。外れた音程やずれたテンポの音楽ほど人に苦痛を与えるものはないからなんです。本来の正しいものから外れること、あるべきところから外れることを的外れと言います。神様の正しさから外れること、神の思いからずれることを的外れ、罪と呼ぶのです。人間の物差しで何が正しいか間違っているかを測るのではなく、神の正しい物差しで測らなければならないのです。神の物差しで見たときに、私たちは皆罪人なのです。しかし罪というときに、私たちは過去に犯した失敗や過ちのことを考えます。昔誰かを傷つけてしまったとか、人のものを勝手に取ってしまったとか、大きな嘘をついてしまったという、その行動だけを罪と考えてしまいます。しかし罪の根本原因は、私たちの行動以前に、私たちの心にあるものです。人間の心とは、川のようだと言った人がいます。川の水というのは普段は澄んでいます。私たちの心も普段は澄んでいるかのように穏やかにしていられます。川の水というのは汚いものは下に沈みます。上の方は透き通っていて綺麗な水なのですが、そこにはゴミやヘドロが溜まっているんです。しかし、ひとたび川の流れが変わったり、水がかき回されたりすると、そこに溜まっていた汚いものが一気に舞い上がってくるんです。それが私たちの心の状態と一緒なんです。普段は済ましているんですが、ちょっと感情を逆なでるようなことがあると、一気に心の底に溜まっていた汚いものが舞い上がってくるのが私たちの心です。私たちのうちには、怒りや憎しみや妬みや偽りなど様々な汚い感情があります。それらは普段底の方に沈んでいるので、上辺は綺麗に見えるんですが、実は私たちの心は濁っているんです。それが罪を持った私たちの心です。私たちは一人一人がこの罪を持っているがゆえに、神のおられる山の頂にたどり着くことができないのです。だからイエス・キリストが罪ある私たちのもとに降りてきてくださったのです。イエス・キリストは私が道ですと言いました。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。すべての道はローマに通ずということわざもあります。これはローマ帝国時代に世界各地からの道が首都であるローマに通じていたということからできたことわざです。目的までの手段や方法は何通りもあるという意味です。では罪を持った私たちが天国まで行く手段はまた方法も何通りもあるんでしょうか。罪に汚れた私たちが神の身元まで行く道も何通りもあるのでしょうか。東京で暮らすようになって私は、道に迷うということが多くあります。もともとひどい方向音痴だったのですが、東京に暮らすようになってからは、あえて新しい道を覚えようとは思いませんでした。東京の道というのは、地方と比べてとっても複雑だからですね。車に乗っていても、 首都高をはじめとする様々な複雑な道路、環七なのか環八なのか、もう本当の方向音痴な私にとっては名前ですら覚えれない。それだけではなくて、東京は電車も複雑なんですね。一つの駅に複数の鉄道会社が入っているというのが地方では考えられないからなんです。そして路線もまた入り組んでいて複雑極まりないです。でそこで頼りにするのがナビゲーションシステムです。車に乗るときに目的地をセットするだけでそこまで連れて行ってくれるんですね。どこを曲がればいいとかですね、どこどこに渋滞があるとか全部教えてくれる、とっても便利な世の中になりました。一昔前でしたら相当苦労したと思いますが、今はナビゲーションという便利なシステムがあるので行きたい場所へ行けるようになったのです。しかしこのナビゲーションでさえも完璧ではありません。それは二つのナビを使った時にわかるんです。二つのナビゲーションを同じ目的地をセットして行っても、それぞれが別の行き方を示すことがあるからなんです。車のナビゲーションはまっすぐ道を行くように教えているけど、携帯電話のナビゲーションはここを曲がるように言っている。どっちを信用したらいいのかわからなくなってしまうんですね。ナビによって目的地への行き方が違うんです。でもっと困るのが新しい道ができた時です。ナビゲーションシステムが新しい道に対応していないと新しい道を通ることができないんですね。道というのはどんどん新しく作られていきます。そして道というのは常に変わります。路線が廃止されていたり、工事中でその道が通行止めになっていて通れなかったり、目的地に行くための手段も変わるので常にそれに対応しなければならないのです。昔はこれで行けたのに今は行けない、前はこの方法で行けたのに今は行けないということがあります。しかし神のもとに行く道はいつも変わりません。神のもとに行く方法もいつの時代も変わりません。それは人が選んで決めるのではなく、神が選んだ方法でしかなければならないんです。神が選んだ方法でなければならないのです。人がよしこれで決めたと言って自分で方法を決めたり自分で道を定めたりするのではありません。神が定めた道を神が定めた方法で行かなければならないんです。それは聖書に記されております。聖書こそ神のもとに行くための地図であり、聖書こそ天国に行く道を示した地図なんです。そこには神が定めた唯一の方法が記されています。罪を持った人間が神のもとにたどり着くために必要なのは修行をすることやお経を唱えることではありません。また高価な壺や印鑑を買うことでもありません。他人に供養してもらったり他人を供養するのでもありません。いくらお守りやお札を持っていても神のもとにはいけないのです。聖書はイエス・キリストが道であり、イエス・キリストを通してでなければ誰一人父のもとにはいけない。逆に言えばイエス・キリストを通してであれば誰でも神の身元に天国に行けるのだと教えます。人間には罪の重荷があるので神のもとには行けませんでした。ですから神のもとからイエス・キリストが降りてきてくださり、このイエス・キリストが私たちの罪の重荷を背負ってくださるのです。その方法は一つしかありません。それがイエス・キリストの十字架なのです。イエス・キリストが私たちの罪をすべて背負ってくださり、十字架の上で死んでくださったことにより私たちの罪は洗い流されたのです。過去現在の罪だけではなく、これから生涯犯すであろう罪、過ちの分もすべて取り除いてくださり許していただけるのです。そればかりでなく、十字架の上で死なれたイエス・キリストを神は死から蘇らせ、そして山の頂上に登らせました。 すなわちご自分のもとである天国に上らせたのです。聖書が父のもとに行く方法を示す地図であるならば、このイエス・キリストは父のもとに行くためのコンパスでもあります。地図だけではどの方向に行っていいかわからない時があります。しかしコンパスを使って地図を見るなら、私たちは行くべき場所に行くことができるんです。今日は人生の最善手とは何か、聖書を通して教えられました。イエス様は、私が道であり真理であり命なのです、私を通していただければ誰一人父の身元に来ることはありませんと言われました。イエス・キリストによって罪を背負っていただき、このイエス・キリストに従うなら、私たちは父のもとである天国に生きることができるのです。天国に行くことができるのです。イエス・キリストこそ父の身元に行くための最善の手です。イエス・キリストこそ最善手であります。そしてこのお方は、私が道であり命なのですと言いました。人間はなぜ死ぬのでしょうか。この命である神様から離れているから私たちは死ぬのです。それが私たちの罪の状態です。しかしイエス様という道を通って命の源である神様のもとに行くなら、私たちはもはや死も恐れもない永遠の命をいただくことができるのです。イエス様を通して、イエス様という道を通って、私たちは父の身元に行くことができ、天の御国に行くことができ、そして命のもとであるお方のもとで永遠に過ごすことができることを感謝して受け取りたいと思います。イエス・キリストこそ父の身元に行くための最善の主です。イエス・キリストこそ最善主です。このお方を救い主として受け入れ、このお方に従って参りたいと思います。それではお祈りをいたします。私が道であり真理であり命なのです、私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません。愛する天の父なる神様、イエス様が言われたこの御言葉の通り、私たちは罪があることにゆえあなたのもとに行くことができませんでしたが、イエス様という方が私たちのもとに下ってきてくださり、イエス様を通してあなたの身元にもう一度行くことができますことをありがとうございます。私たちの抱えている人生の重荷、すべての罪をイエス様に明け渡して、イエス様を通してあなたのもとに行くことができますように、どうぞ今日集っておられますお一人お一人がこのイエス様の救いを心に受け取ることができますようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。